はい、ウィークリーカミヤをお聞きの皆さん、こんにちは。4回目のウィークリーカミヤになります。カミヤさん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回はですね、世界に出てね、カミヤさんが11ヶ月間の間で大きく意識が変わったっていうところのお話を伺っていきました。で、今日4回目はですね、その大きなね、海外に出ていろんなことをこう知って視野が広がって、で、大きく亀さんの心の中で人生が変わるような、体験をしたっていうことで、そこから今度帰国をしたその若き神谷宗平がですね、どんなことを考え、はい、どんなアクションに出ていくのかっていうところをちょっとぜひ伺いたいんですけど、はい、実際にこう帰国してみたら、もう要は海外に行く前の自分と、その10ヶ月経って海外でああいうね、いろんなものを見てきた自分とも、はっきり言っても別人のような価値観になっちゃってるわけですよね。
はい、
そうですね、見える世界も全く変わっちゃってますよね、日本に帰ってきて。
なんか本当
に
日本帰ってきてね、なんか見える、日本の見える色が違いましたもん。違う。
そうですよね。
風に見えましたからね、全く。
そうですよね。同じ国に帰ってきて、同じ場所に来て、同じ友達と喋って、もう全く見え方が変わっちゃうわけですよね、そういう衝撃の体験して。
はい。はい、
どうでした？普通に馴染めました、日本で。
いやー、なかなかやっぱりその話がもう合わなくなっちゃってて。
そうですよね。
そう。だからバイト先とか行ってもなんかその、聞かれれば話すんですけど、
うん、
結局なんかね、なんていうんですかね、みんなはその海外に行く前の僕を知ってるじゃないですか、
うん、
全然違うこと言い始めてたと思うんですよね、
はい、
だからすごいなんか なんていうの、僕は全くそういう気持ちはなかったんですけど、周りの人からするとなんか海外に行ったこと自慢してんのかみたいな風に受け取られたこともあったみたいで、別に自慢したわけ、したかったわけじゃなくて、本当に自分は気づいたことを伝えたかったんですけど、うん、
はい、
全然うまく伝えられなかったですね。
ただね、自分はこんなこと知ってるんだろう、お前ら知らないんだろうみたいな風に聞こえちゃったのかもしれないですよね。
そうですね。僕はその問題意識を強要したかったんですよね。いつも言うんですけど、やっぱりこのままじゃまずいぞと。だからもっと考えた方がいいし、なんかアクション取らないと、このままいくと本当に日本絶対将来ダメになるよということをずっと思ってたし、こう何人かの近しい友達ですけどね、には言ってたんです。そしたら大学に、それでもどれぐらいかな、日本帰ってきて2ヶ月ぐらい経ったかな、で、大学行って食堂に行ったら、なんか顔見知りが座ってたんで、一緒に食べようと思って行ったら、みんなバーッとゴキブリみたいに散っていったんで。
はい、
で、なんだよと思って、やっぱね、なんかいじめられてるみたいだから、はい、僕ほら、前も言いましたけど、小学校の時ちょっといじめられたことあるんで、
はい、
はい、これは昔経験したいじめみたいだと思って、で、こういう時はね、ひるんじゃいけないと思って、追いかけて、
学んだ教訓が。
そう、捕まえて、はい、なんで逃げんだというふうにちょっと問い詰めたら、その僕がそういう海外の話をした友達の一人がね、あいつ海外行って変な宗教入ったぞというふうに周りに言ってたんですよ。本当に今でこそ笑い話なんですけど、ね、当時はやっぱりすごいショックで、
そうですよね。
そこから、その日以来僕はもうその海外で気づいたこととかを人に話さなくなりましたね。また変な宗教に勧誘されるとか言われたら嫌なんで。でも悩むわけですよ。だからこのままじゃ日本まずくなるから、何かアクション起こさなきゃっていう気持ちは別に誰かに言われて芽生えた気持ちじゃなくて、僕の心の中から内発的に出てきたもんだから、なかなか消えないんですよね。
なんか割とこうね、日本に帰ってきちゃうと、もうその環境に流されちゃって、もうね、その衝撃体験もなんかこう薄れていきそうなのもありそうですけどね、亀さんそうじゃなかったんですね。
僕はまあね、もののけがついてますからね。なかなかしつこいんですよ、僕のもののけは。はい、
なるほど。
そう、それで、そう、あれでしたね、半年間ぐらい、そう考えてて、で、尊敬できる先輩がいたんで、その先輩も就職してましたけど、一緒にご飯連れてもらったときに、こうで、このままじゃ日本まずいと思うんですよね、で、遠いぐらいから帰らないとダメなんですかねっていうような話をしてたら、その先輩が、お前そんなことばっかり考えてんだったら政治家になるよって言われたんですよ。
確かに。
その先輩ちょっとだから政治に明るい先輩だったんで、
はい、
なんかそういうのも興味があったみたいで、そんなことで政治家になるよって言われて、僕、それの言葉がなんかすごい腑に落ちて、いや、そうだよなと。確かに、 学生だからそんなこと言ってたら変なやつって思われるだけで、政治家になったら国がこうなるとか問題があるって言ってても普通だよなと思っ
そう
て。
ですよね。
はい。それで、まあその先輩は、まあ後々聞いたら冷やかしだったらしいんですけど、
まさか本気にするとは思わなかった。
そう。僕は真に受けて、あ、そうだ、政治家になろうと思って。でも政治家になるどうしたらいいかわかんないから、でも一般的本とか見てやっぱ地盤、看板、かまんが必要だって言うんですけど、何にもないんですよ。ね、僕、ひいおじいちゃんが県会議員をやってたんですけど、まあ、僕は物心つく前にもう亡くなっちゃいましたけどね。だからね、母方のひいおじいちゃんだったんで、母方の方の、家訓みたいなものがあって、政治家には絶対なるなと。はい。
逆に、
なんで、うちのおじいちゃんもね、選挙強くなくて、はい、4回ぐらい立候補してんだけど、1回ぐらいしか当選しないんですよね。だ
あ、
から
じゃあ
落選
結
す
構苦
る、
労してたんだ。
そう、落選するためにすごいお金を使ったみたいで、
あ、確かに。
もともと結構うちの母方資産があったらしいんですけど、そのひいじいちゃんが全部使い果たしちゃったみたいで、だからもう政治家なんか絶対やるんじゃねえぞって言われてたのに、なろうって思っちゃってですね。で、もう親に言ったらもう、どしかりされて、お前なんか政治家になるって言ってたらかっこいいと思ってんだろうとかって親父に言われて、お前のそんなね、中途半端な人生設計でうまくいかけねえんだとか言われて、す
もう
げえ
頭
こ
ご
と、
なしに。
すげえこと言うな、この親父と思って。うん、せっかくこっち一生懸命考えてるのにと思って。それでまあまあいいやと思って。で、まあ当時、僕は海外行ってる間も日本で待っててくれた彼女がいたんで、その彼女にも、いや、俺ちょっと政治家になろうと思うんだよねって告白したら、彼女にも頼むからやめてって言われて。あなた私と同級生で1年休んでたからあなたは卒業してないでしょと。ね。で、お金も借りていったからお金もないでしょと。ね。で、私からもお金借りてるでしょって、本当にデートの時お金ないからデート代とか借りてたんですよ。で、借りてバイト代が出たら返すみたいなことやって。で、もう、で、それでまた政治家とかやるとか何言ってんのと、もう早く就職してよみたいなこと言われてですね。うん。で、まあ、分かってもらえなかったんで、まあ、その後、お医者さんの娘さんだったんで、お金持ちだったんですよね。うん、だから、やっぱりそういうね、まあ、僕はお金苦労してたんで、その時。うん、そういうのもすごいなんか嫌だと思ったらしく、で、僕もそれを軽蔑されてるの分かってたんで、いい子では、いい子だったんですけど、けどやっぱり価値観が合わねえなと思って。僕はその安定してお金を稼いで幸せに暮らすというよりも、やっぱりなんか社会を変えるとか、なんかもの世の中の問題を変えるとかって、そこにやっぱりモチベーションを感じる人間だったので、この子とこのまま付き合ってても絶対足引っ張られるなっていうか、意見が合わないなと思ったんで、はい。それで結構好きだったんですけど、別れたんですよね。だから本当に、まあ、今思ったらね、その恋愛を取るか、夢を取るかみたいな、そんなん
そう
だっ
で
たん
す
ですよ。
ね。なかな
はい。
か若い時だとね、やっぱりどうしても好きな相手とか恋愛に夢中になってしまってね、もう
はい。
その子が言うならその子のためにとかって思いがちですけど、そこもやっぱり、もののけ あれで やっぱ譲らないんですね、絶対にも。
そうですね。
ねえ。
それで、その後はもう、だから、僕はもう決めてたのは、弁護士になって国会議員になろうと思ったんですね。だから大学卒業したら就職しないで、司法試験の予備校行って、で、アルバイトしながら司法試験の予備校で勉強して、弁護士になって、そこから国会議員になろうみたいな、そんなルートで頑張ってやってたんですけど、大学卒業するとすぐに実家に呼び戻されて、で、話があるっていうから帰ったら、お父さんの会社がもうすぐ潰れますみたいな告白をされて、え、
衝
なん
撃
で？
ですね。
そう、なんで？って言ったら、もう、どんどん赤字が膨らんで、で、親父いい人だから、まあまあ、バカなんですけど、赤字なのに、リストラとかしないから、みんなの給料払うために、どんどん借金膨らませてたんですよね。
ああ、なるほど。
で、なんか、いつか良くなる、いつかまたバブルみたいになるんだとかずっと言っててですね、いや、ならねえよと思ってて、で、もうこの人に任せたら、もう絶対潰しちゃうから、とか、最初はごめんなさい、あれだ。逃げたんです。実は大阪にまた帰って、いや、もう知らねえよって逃げて帰ったんですけど、ちょっと考えたらですね、いや、ちょっと待てよと。なんか日本が大変で日本良くするとか俺言ってるけど、家族困ってんのにそれ助けないで日本良くするとかねえなと思ってですね。で、まあ、ちょっと手伝うわって言って帰って、ただ、夢は諦められなかったんで、福井で、学校の講師をしたんですね、高校で。 常勤講師をしながら、
先生になって。
そう、平日はその高校の先生しながら、実家のそのね、状況を把握して、親父たちと話し合いをし、週末、土日は大阪に戻ってですね、司法試験の予備校行ってたんですよ。
わあ、なかなかハードな生活ですね。
で、それを1年間ぐらいやって、でもニッチもサッチも行かないって実家のね、経営が思ったんで、まあ、分かったと思って予備校とかも一旦やめて、で、学校の先生も辞めて、スーパーの店長になったんですよね。だから僕、2年ぐらい食品スーパーの店長やってたんですよ。で、毎朝6時前に起きて、ちゃんと野菜とか仕入れに行ってですね、ハイエース運転して、はい、しかも1時間ぐらいかかるんですよ、市場まで。毎日往復2時間かけて野菜とか仕入れてきたりとか、で、スーパーのチラシとかも全部作ったりとか、あと銀行の借り入れ計画作ったりとか、本当ね、当時まだ23ぐらいですからね、よくやったなと思うんですけど、本当に今も僕、参政党のね、ことがあるから、もう本当に夜中3時ぐらいまで毎日仕事してますけど、当時も大体2時、3時ぐらいまでいつもやってて、で、しかも当時は早起きだから、ね、いつも4時間半ぐらいしか寝てなかったんですよ。3時間とか。で、昼間にちょっと眠りというか、仮眠してね。
なんか
と、
今と一緒ですね。
そうそ
昼間の居眠り。
う。で、まあ、今はだからね、まだいいんですよ、参政党が大変でも。だって、ほら、日本を変えたいとか、みんなが良くしたいっていう希望に向かってまでやってるから、いいんですけど、当時は要は家が潰れないようにする、いかに借金返すかみたいな、借金返すために頑張ってますみたいな、そんな状況じゃないですか。
全然違いますよ
あれ地
ね。
獄です、あれ地獄。頑張っても頑張っても上がれないみたいな。今はそういう経済的なこととかはある程度ね、まあ逆にあの時経験してるから僕、経済的な地盤が必要だってものすごい染みついてるんですよね。
なるほど。
経済的な安定がないと、もう本当にしんどいこと知ってるんで。から、
それどころ、本当人のことどころじゃないですもんね。そ
そう
こ、
な
自
んです
分
よ。
のね、基盤が整ってなかったら。
で、もう1年半ぐらい必死こいてやったんですけど、でも、せっかくうちが立て直しの計画作ってる時に、隣町のスーパーがまた大きなスーパー建てちゃったんですよね。もう
じゃ、
や
ます
め
ま
ろよ。
す。
もう人口減ってる田舎で、人口ね、1万人ぐらいしかいない町で、そんな大きなスーパー作ってダメでしょ、みたいな。もうだから、もう本当にね、なんていうかな、談合というか、共存共栄じゃないんですよ。もう、オールオアナッシングで、もう、大きなところが全部持っていっちゃうんですよ、お客さんとか、売り上げをね。小さいところはもう潰れるしかないみたいに
潰
なっ
されま
て。
すよ
で、
ね。
その時はそこを恨みましたけど、でもそこも生き残るのに必死だったんですよね。1万人ぐらいの街にスーパーが3軒ぐらいあったんで、結局、ね、他からお客さん取らないと、自分とか潰れちゃうから。
競
の
争
で、
ですよね。
そう、まあ、結局もうそれが大きなスーパー建てたことによって、もう僕はもうやめようと思ったんですね。だってもうね、そんな借金返すめどもないのに、ずっとね、その利子払うためだけに、10年も20年も働けないじゃないですか。
そうですね。
で、そう、もう、親父にも言って、もうこれ、日もたちもいかんと。で、うち親父はもう、いい人なのか悪い人なのかアホなのかよくわかんないですけど、借金返せないんだったら俺が死んで生命保険で払ってくれみたいなこと言ってたんで、でも絶対ダメだと。ね、でもほら、司法試験の勉強してますから、破産という制度があるんだと。で、ちゃんと、失敗した人はそれで破産して、まあ、ペナルティはあるんだけど、そうすれば、債務が、ね、なしになるという、ちゃんと国にはそういう制度があるんだと。だから経済に失敗したから死ぬ必要はないんだと。道義的な問題はあるけど、でも、死んでね、どうこうなるってもんじゃない、かえってみんなに迷惑かけるから、
そうですよ
それはやめて
ね。
くれと。でももう、そんなね、生き恥をさらせないとかって言うから、もう分かったと。じゃあもう、あんた、もう出てけと、福井から。あとはもう、俺がやっとくからって、格好つけて、まあ、格好つけたわけじゃないですけど、まあ、そういうしか選択肢がなかったんですけど、で、両親は 年末に夜逃げしてですね。で、僕は一人福井に残って、銀行とか借金取りと戦うっていうです
なかなか壮絶な、ね、
ね。ね、あれ
体験で
が
すよ
25
ね。
歳の時ですからね、今から20年前ですね、ちょうど。
結局だって周りからもそれじゃあ借金の取り立てとか、 なんかと、そういう誹謗中傷じゃないけども、なんかいろいろ責め立てられたりとかってなかったんですか？
いやありました。まあ、借金取りっつっても、もともとの仕入れ業者とかなんで、
うん、
顔見知りの人が、もう人が変わったように借金取り、借金というか、売掛金ですよね。しかも、何百万とか何千万とかじゃないですよ。何十万とか十何万とかなんですよ。それを取り立てるためにすげえ勢いで来るんですよ。こっちが犯罪者になったみたいにね。だから十何万とか別に返せないことはなかったんですけど、ただ、ね、その取りに来たところに返してあれだから、一回ちょっと債務の整理をして、で、破産の手続きに載せるつもりでいたんで、どういうふうな形でこう返していくか、返済プラン作るかみたいなのを弁護士と相談してたんですよね。
はい。
うん。なので、まあ僕は追い返すのが仕事だったんですけど、まあでもあの時もだいぶ心が伝わりましたね。で、ただでもしんどいなと、ね、自分の両親がだからもうね、やれないっていうから、結局全部引き受けてやって、で、僕はその時の、もう、婚約者がいたんですね、25歳の時に、
はいはい。
大学卒業してから付き合った子がいたんですけど。
うん、あ、じゃあ心の支えがね。
そう。で、うん、向こうの方からやっぱり結婚しようって言ってくれたんで、
うん、
まあ、まだ25で若かったですけど、はい、まあ、もう結婚してもいいなと思ってたんで、うん、もう婚約みたいなして、お互いの両親にも挨拶してたんですね。
はい。
で、その時はまだ、その店を潰すっていうことになってなかったんで、
うん、
一緒に頑張ろうかなと思ってたんですけど、結局、その家の破産の処理をしてる時に、翻訳解消してほしいって言われて、で、その理由がね、そのお金のこととか、そんなんだったらよかったんですけど、
はい、違うんですか、うん、
理由はなんか、他の男性との間に子供ができたって言われてですね、まあ、妊娠しちゃったって言われて、
うん、なかなか昼ドラみたいな。
そう。で、それも本人からじゃなくて、
はい、
本人のご家族から聞いたんですよね。だから本人は急に婚約してたのに急に別れたいって言うから、で、その後音信不通になっちゃって、で、意味が分かんないと思って、で、
うん、
理由もちゃんと聞いてなかったから、
うん、
すごい。で、音信不通だからなんか事故にもあってんじゃないかと思って、向こうのお母さんとか連絡してたんですよね。で、僕はとにかくその、別れる別れないじゃなくて、理由がちゃんと知りたいから、
はい、
ちゃんと会って話がしたいんですって言ってたら、このお母さんじゃなくてお姉さんから連絡って、いやもうちょっと母も、亀さんに会わす顔がないから、あんたに言ってって言われたから電話しましたって言われて、
うん、
そうそう、実は妹はなんか別の男性と会えたり子供ができててみたいな。で、しかも両親ともなんか、音信不通になってて、なんか携帯もなんかその男性に取り上げられたらしいんですよ。
うん、
なんだそれってなって、で、家族は今警察に相談してると。いう話だったんで。で、ね、いやもう本当に、ね、映画みたいな話なんですけど。
そうですよね。
なんかね。
そんなに重なるっていうぐらいいろんなことが。
本当、これ作り話じゃなくて本当で、
うん、
まあ名前言わないんで名誉毀損じゃないと思うんですけど。あの時はもう本当に死にたいと思ってましたね、正直言って。
唯一のね、なんか心の拠り所みたいな存在だったんじゃないですか。
まあまあ、そうですね。ねまあでもね、その時はもうちょっと恨みもしましたけど、ね、今から思えば向こうもね、しんどかったと思うんですよ。結婚するところまでは良かったけど、結局その後、はい、家のことが急展開でダメになって、で、まあ、結婚式も1年ぐらい延ばそうっていう話になって、で僕もしょっちゅうその自分の不安なことばっかり相談してたんで、
はい、
多分聞かされる方は相当辛かったと思うんですよね。だからね、まあ、結局今思えば僕の弱さなんですけど、それを、だからね、あれなんですよ、僕はね、今でもね、妻にはね、自分の悩みを相談できないですね、怖いから、怖いからというか、心配させたくないんですよ。
なるほど、その時の体験があって、
もうトラウマだったですよ。
へえ、意外と、ごめんなさい、意外ととか言っちゃった。神さん繊細なとこありますよね。
バレちゃった、バレちゃった。
ちょっとね、表から見るとね、なんかこういつも堂々としていてっていうイメージがあるかもしれないですけど、結構ね、実は繊細な一面もちらちらと。見える時ありますもんね。そうすか、まあ、なるほど、
まあ、そう、それでそう、まあその時はもう本当にちょっと本当にノイローゼになっちゃって、だってほら借金取り来るしね、
じゃあそりゃそう
ですよね、みんなあれだし、で、なんか結局 もう店の残った商品とか、家の家財とか、もう全部ね、店の駐車場に並べて売ったんですよ。あれ、なぜかってお金が欲しかったんじゃなくて、うちの店って結構、それは大きくやってたんで、商品券とかを出してたんです。金券を。だから、金券を回収しろっていう人がいっぱい来てですね、何十人も。はい。で、それ、現金で払っちゃったら、現金がなくなっちゃうから、整理ができなくなっちゃうんで、いろいろ。だから、もう、払うお金がないわけですよ。けど、もう、すっごい来るから、言ったってね、5000円とか1万円とかなんですよ。もう、こっち潰れて家族も離散してんだから、見逃してくれよって、内心思ってたんですけど、でもね、人はそうじゃないですよ。5000円でも、取りっぱ
そう
く
で
れるの
す
嫌
よ
なんですね。
ね。
でも、小さい町でね、みんな顔見知りなのに、まあだからそういう時人って出ますよ。だから逆
そうです
に
ね。
そんなの取り立てずに、いやもう大変だろうからって、ごめんね、そんな分かんなくてって言って、お金をくれた人もいましたよ。その長野足しにしてっつってね。
逆にね。
言えばもうね、これ何としてもなんか物に変えてもらわなきゃって言って、残ってたものとかね、あれしたりとか、あとはね、悪い人もいましたよ。これ金に変えてきてあげるから預かっていいっつって、店のなんか機械かな。で、これ俺売ってきてあげるっつって。で、ちょっとでもお金必要なんでしょっつって、だから俺これ売ってきてあげるから、預かるねっつって、で、そのまま持ち逃げした人もいましたね。
すごい。
すごい、もうね、そういう弱り目にたたり目でね、いろんな人が来るんですよ、そういう時って。
まあで
だ
も本当
から、
そういう有事の時にね、人の本質が見えるっていうか。
だから僕全部覚えてますからね。だからね、まあ繊細なのかもしれないけど、あの時あの人はこうやってお金をちゃんとね、くれたと。そういう人にはもう将来かけて恩返ししようと思って、まあその人じゃなくてもその人に恩返すつもりで頑張ろうと思うし、その時嘘ついた人とかね、約束を反故にした人とか、ひたすらね、僕らの家族を罵った人とか、まあ別に仕返しをしようとは思わないですけど、全部覚えとこうと思ってですね。で、こういうことをする人は普段どういう行動をとっていたかとかっていうのを全部覚えてるんですよ。
これまで
そう。だ
と
か
から も。
僕ね、結構人をね、見る目がつきましたね。
なるほ
これ
ど。
はね、政治をやっていく上でものすごい役に立ちました。
逆にそういう体験でもない限り、なかなかその人の表と裏をね、そのまざまざと見る機会ってないですもんね。
ないですね。
普通に接してるだけだったらね。